よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。今の、その医療業界の人、ここからここに目線を変えるっていうのは、すごく大きな難しい、全然分かってくれる人いないので、
でこれは実は今日午前中アメリカから来たですね、医療機の方と話をしてて、そこはやっぱ海外でも難しいんですけど、これがある意味そのいいことではないんですけど、やっぱ医療財政が破綻するかもしれないということでようやく見られるんですよ。だからご質問にあったようにですね、その国民皆保険制度がこんなふうにしちゃったっていうのはどういう意味ですかっていうのは、要するにそういうことを考えなくても、この治療はできちゃったんですよ今までは。だからこそその、どっちか迷うけど、別にお金も負担ないしやっちゃえっていうことのオンパレードできたっていうのはこれまで。だから先生が疑問になるように、なんでこんなことしなきゃいけない、でもできちゃうし、でやると患者と家族は喜ぶし、一生懸命やってくれた先生っていうのが評価になっていて、結果全員死んでるんですけど、一生懸命あれもこれも手を尽くしてくれた先生は偉いけど、いやこれはもういらないからと言ったら非難されてきた、普通はそれでも、いやだってこれはこんなお金かかるからやるんですかっていう議論をこの国はしなくて済んだから、とりあえず思いつかりのことができた、それがまさに国民皆保険の、ある意味あだばなみたいなところがあって、で私はだから医療費がと言ってるわけではなくて、そのいろいろやってしまったがゆえに、本当はこの人ってもっと幸せな終わり方ができたのをむしろ毀損してるんじゃないかと。だから繰り返しになりますけど、医療財政をなんとかしたいからこの本会議ではなくて、もっとちゃんと考えたら、幸せな終わり方、幸せな治療があるにもかかわらず、生地その制度が良すぎたがゆえに、あんまり考えてこなかったでしょと、そこをちゃんと考えましょうよと。でそうなった時に、医療財政の問題って今言われているのは本当に問題ですかっていうのを問いかけてるっていう。
そういう患者さん側も医者側もですね、
もちろん本人もです。
どうやって考えたらいいですか。
これはですね、まさにその感染症は死ぬほど言わずに薬を飲んで寝ろってそうなんですけど、だって生活習慣病なんですけど、生活習慣変えたらいいやんってことですね。
生活習慣ですね、
でこれは実はお医者さんに言うのは気の毒で、最も難しいことなんですよ。でこの本にも書きましたけど、今回読売新聞でだいぶ論争になりましたけど、江崎対財務省の戦いみたいなね、要は何かというと、予防によって医療費は減らない、これ医療経済の常識だし、財務省は何年か前に厚生労働省がですね、予防をやれば医療費は減ると言ってものすごい予算をかけて予防政策をやって、増えたじゃんと医療費って、何年やってんだよっていうのが結構あって、いやいやそれはトラウマになってるんですよ。で問題は何かっていうと、そういうことは無駄なんだと、で要するに金がないから病床減らせみたいなことを今やってるんですけど、いやそうじゃなくて、重症化予防をしたら結構良くなるぜっていうのを今回、ある意味世界で初めて実際にそういう人たちを捕まえてやったと。でただこれは糖尿病学会もですね、日本医師会ももともと江崎さんはそれ絶対無理だと。で何かというと、例えば糖尿病の重症化予防の対象者っていうのは、会社の中で最も出世している人、しかも忙しい人、どっちかというと人の言うこと聞かない人が多いので、医者の言うこと聞かないし、だけど会社の中ではその業績を上げた人で、誰もその言えない、産業医が言おうと聞きゃしないと。でだけどそれが評価されてきたっていう状態なので、事実上諦めてきたんですね。だからやりやすい、その健康に関心がある人だけに予防をやってきて、この人たち健康なんですけど、もともと医療費使わない人だから、この矛盾を解かない限り、その綺麗事で終わっちゃうと。そこを初めて解いてみたら、たった3ヶ月で劇的に変わるじゃんこの人たちって。そうすると今我々経産省の仕事だろうと思っているのは、企業文化を変えないことには、その人の優先順位を変えないことには、誰も健康がいらないなんて思ってないんですよ。分かっちゃいるけど、例えば明日我々だと国会にどう対応しなきゃいけないか、企業だと明日のその売り上げのためにやっぱ徹夜はあるだろうと、だけどそこで徹夜しちゃうよりも、やっぱ健康であることの方が、実は企業業績トータルで見たらいいよとかね、でその方がいい人が集まるよっていうことを、健康系でやってきて、それでようやく初めてその当たり前のところに持っていけるような、状況ができつつあるという
ふうだと思います。優先順位が変わるってことは、その人の価値観が変わるってことなので、変わるってことですね。
で
今はじゃあ結構その企業に入ってない人もいるので、
いますね。
なのでそういう人の価値観を変えていくっていうのは、 保険とかそういう、いや
これはですね、はい、大事なことは特に今自覚症状のない人の問題意識があるってすごく難しいんですよ。
そうですね。
だからたまたま企業なので、はい、要するにその企業の中で評価される視点を変えるっていうのを今回成功したんですね、
はい、
でじゃあ企業じゃない人どうするんだっていうと、はい、まあ、人は残念ですけどその安きに流れるっていうか、はい、楽をしたい生き物なんですよね、だからその健康っていうと我慢しなきゃいけないとか、はい、節制しなきゃいけないと思うからやれない、
はい、
でないしはそんなことやってる暇がないと思う人はやらない、はい、だったら我々よく言うんですけどその水はね低い方にしか流れないんですよ、はい、だからどうしてもその補助金とか使ってその水を下からドライヤーで上げてるようなことをよくやってですね、はい、だから補助金が切れると下に落ちちゃうんですけど、はい、だったら傾き変えればいいじゃんってことです、はい、でこれ何かっていうと健康を目的にするのではなくて、はい、この人が結構楽しいねってやってたら、はいはい、結果的に健康なりゃいいんだろうと、
はい、
それはまさに我々の、まあ、知恵の使いどころっていうか、だから健康大事だから頑張れ頑張れっていうと、はい、そういう意識のある人が来なくて、うん、だから優先順位が違う人は変わらない。で例えばその、ね、普通の人もただ家にじっとしてるよりも、はい、じゃあお祭りがありますよ、はい、例えばここでその、まあ、農作業で意外に楽しいじゃないですか、
はい、
そういうチャンスがものすごく心のハードルとか物理的なハードルを超えなきゃいけないんじゃなくて、もっと身の回りにあったらいけますよねと、
優先順位、
優先順位、そうで楽しかったら、
はい、
まあ、要するにまあ、田植え草刈りなんかやると結構運動になるじゃないですか、だからフィットネスに言って運動するのもいいんですけど、もともと生活の中にたくさん運動があったのを我々排除してきた歴史なんですよね、だからこそそういうふうにその何か外に出て活動すれば運動になるし、
はい、
で階段上がれば運動になるし、はい、これはまた後で議論になると思いますけど、この中でちょっとあえて問題提起をしてバリアフリー住宅は不健康じゃないかっていうのは、その車椅子に人だったら絶対必要なんですよ、バリアフリーは、はい、だけどバリアフリーの中だけで生活してる人は、うん、本来ならなくてもいいフレイルになってしまう、
ちょっと痛みがあるってことですね、
痛みっていうかふくらはぎの筋肉を作らないと、うん、
心臓
に、そうそうそうそう、はい、だから日野原先生がおっしゃったようにそのちゃんと階段登る、ところが今厚労省 その補助金だと施設はですね、はい、バリアフリーじゃないと補助金出ないんです、
うん、
でも今全国回ってみるとですね、はい、意外に、はい、2段か3段の階段をあえて作ってるんですよ、バリアフリーで補助金もらった後に、
はい、
なんでかっていうとやっぱりふくらはぎの筋肉が大事だって経験的に分かってるからですよ、はいはい、でそうするとあえて排除してきた運動をもう一回戻していく、
は
い、でその中にそのだから健康になるために運動すると思うとめんどくさいじゃないですか、
はい、
だけど花見に行けますよ、カラオケに行けますよ、はい、でもカラオケって2階にありますから階段じゃないといけなかったら登るじゃないですか、はい、でそういうものとして健康にしていくっていうことを、ね、生活の中に戻していけないかと思います。
僕自身はこうあくまでもこう主体的に生きていくっていうのを、うん、自分の、まあ、希望としてるんですよね、
はいはいはい、
で例えばその知らない間に健康になってるっていうことに、
うん、
いやこの本自体はすごく感動するんですけど、はい、うん、そこにすごく違和感を感じるんですよ。
なるほど。
知らない間に国民をこう、うん、そういうふうなことを流すっていうのは、うん、やっぱ意識的に一人一人としては、はい、
うん、
なりたいし、僕が関わっている患者さんに対しても意識的に、
はい、
健康になってほしいっていうところがあるので、
はい、
こうまあまあ、もちろんシステムとしてはそうでもあってもいいですけど、うん、そう永続的にはなんかやっぱりそれはある環境下ではいいかもしれないですけど、はい、なんかちょっと状況が変わると、うん、やっぱりその意識的に健康になってないっていうのが一人一人だったら、うん、なんかやっぱ脆いシステムになるんじゃないかな
と。そういう意味ではですね、おっしゃるとおり、これはハイブリッドにしなきゃいけなくて、要するにみんな諦めちゃうんですよね、
はい、
もう無理だと、そうじゃないですよっていうところまで持っていく。だからものすごくその厳しい状態の人が一年発起して上がっていくってすごく大変なんですけど、例えばその全部がそれでいくんだったらそんな楽なことはないので、はい、やっぱりその中でも安きに流れていくので、例えばそのイギリスでやったように、イギリスの、まあ、パンの文化じゃないですか、はい、パンってものすごく食塩使うんですよ。なのでその食品メーカーと一緒になりながら少しずつ塩分を減らしていくと国民は気がつかないんですよ。でところが高血圧のものすごく国民全体が減ったでしょ、はい、だけどそれは所詮そこまでなんですよ、はい、でそこまでである程度良くなったよね、ではまだ不十分で、はい、そこから健康であることがむしろ楽しいっていうか、はい、我々フィットネスクラブをずっと担当させてもらってるんですけど、はい、実はフィットネスクラブって面白い業態でほぼ40年間変わらないんですね。これ何かと毎年30万人新規に入って、はい、きれいに30万人辞めていく、これ40年間続いてるんですよ。で定着するのは上の1割と下の 5% と言われていて、上の 1割って いつ行ってもいる人でしょ、
はいはい、
この平日の夜行こうと土日行こう、これ何してんだろうっていう、うん、でその人たちはやっぱりそれをやってることに喜びを感じているので、はい、これはほっといてもやるわけですよ、うん、ずっといるっていうか、うん、なんかその機械の付属品じゃないかと思うぐらいひっついてる人いるじゃないですか、でこれはいいんです、これは問題ないです、はい、であとこの 5% っていうのは、いやもうちょっと早く来た方が良かったじゃないですか、はい、っていう人も意外にあの不安があるから、これはある程度作るんです。で問題はこの一年発起した人たちがすごいことにですね、年間30万人実は健康に目覚めて頑張ろうと思ってるわけですよ、はい、でこの人たちがなんで30万きれいに、大体3週間から3ヶ月で辞めるんですけど、はい、もったいないです、だからそこのところからもう一段上に行くような仕掛けっていうのはいるんだろうなっていうのがあって、はい、だいきなりここの上まで行かないにしてもですね、もう一つ仕掛けがいるんじゃないか。
ただ医者側からすると、例えばそのあの、その健康センターですか、あの、はい、ジムですか、そこにずっといる人層があるじゃないですか。
いますね。
その人たちが健康かっていうと、うん、ちょっと疑問なところがちょっとあるんですけど、
すごくもうこれも非常にいい論点でね、うん、その健康で頑張ってることは健康なのかっていう問題あって、
そう
です、はい、ただ一つ言えることは、本人はそれで満足してるわけですよ、うん、それあえてお前は健康じゃないと言って引きずり下ろす必要も多分ないんだろうと思うんです、はい、であの要は何かっていうと、うん、その先ほどまさに健康とは何かっていうのがあって、はい、要するにある程度その生命体としてホメオスタシスが維持できるような状態を、はい、ある意味ベーシックな健康だとすると、はい、本人が生きていることに満足している部分というのが健康というのはありますよねと、うん、だからそこの部分が意外にあの医療って切り離しちゃったりするわけですよ、
はい、
だからその生物学的に健康であればいいやみたいなことになってて、はい、それって本人にとって幸せですかと、はい、いうことをねやっぱり問うていく。
その本人がその時点で幸せなことが、うん、医者側から見たら健康じゃない場合があるんです。極論するとも
ちろん
ボディビルダーがいるじゃないですか、はい、そのもうハマっちゃって筋肉作ることハマっちゃって、うん、もうマッチョマッチョになって、はい、あれすごいモリモリになった時に、うん、急に心不全で死んじゃう人がいるんですけど、ええ、あれは健康体かって言われると、うん、ちょっと怪しいんですけど、
いや怪しいというかその体脂肪率落としすぎですよ、はい、やっぱりその皮下脂肪がある程度の量ないと、はい、やっぱり免疫細胞自体はですね、ちゃんと供給できなくなってしまうので、
ご本人が満足しているから、その時点で満足しているから健康かって言われると違うと思うんですね。
もちろん、いや、はい、逆もしんなりで、メタボでカウチポテトやってて、はい、僕おいしいもの食べて幸せが健康じゃわけないだろうと同じように、はい、逆にその鍛えすぎた筋肉も健康じゃないっていうことは多分両極端としてあるんでしょうけど、問題は我々はどう誘導して、じゃあこの人たちお前不健康だからやめろ、
まず誘導っていうか、その健康とは何かっていう定義がないと誘導できないと思うんですよ、はいはい、
そうですね、
そこに日本の人たちに、はい、あの安定したそこの定義がないと思うんですけど、
そうです、ね、逆に言うと先生はどういうのが健康だと思います。
僕自身は、うん、あの、全てが結構調和した状態がいいと思ってるんですよ、うん、で体っていうのはあの自然体なんで、はい、基本的にはその体の全部の細胞組織が調和して、うん、こう自然と調和して、はい、自分自身が気持ちいいなって感じる状態が健康だと思ってます、うん、で違和感を感じるっていうところは、うん、あのそれはどっか体にその不具合があるっていう一つのサインだと思うんですね、
うんうんうん、
であの、まあ、そこを目指していくっていうこと でうちのクリニックの、うん、それを健康定義としてうちのクリニックはしてるんです。
なるほど。
であの、まあ、あの農家十何年やらせていただいて、うん、でその後、うん、ちょっと日本中こういろんな医療をしてると、うん、あのインタビューに行ったんですけど、うん、それで思ったのは、うん、誰かが誰かを治すことできないなっていうのを感じて、うん、
なるほど。
で基本的に自分の体を良くしていくには、うん、まあ、自分しかいなくて、じゃあどうやって治すんだっていうと、うん、結局はもう本質的には、うん、その自分の体の声を聞き続ける、そうすれば健康に道が開けるっていうこと、うんうん、のメッセージを伝えるためにここでいるっていうか、
なるほどなるほど、
その例えばある一つの、 あの線ポイントで体の声が気持ちいいなと思ったとしても、うん、聞き続けてあげると、うん、実はもっと深いところで、うん、あのもっと気持ちいい自分の体の状態があったっていうことが分かるので、
なるほど、なるほど、
絶えず あなたのことは分かってあげられてなかったかもしれないねっていう気持ちで面と向かっていくっていう、あの、うん、と人格が別だと思ってて、
はい、
その自分自身と体と人格別だと思ってて、うん、で それとの関わりだと思ってて、
なるほど、
で 相手と向き合うときに、お前のこと全部分かってるわと思うとちょっとムカッとくるじゃないですか。あんたのこともしかしたら分かってあげられてないかもしれないけど、分かるように努力するからちょっと理解させてくださいねっていう態度でいくと、どんどん相手のことが分かってくるんで、で体と向き合っていく中でも、まず自分自身をこう分かってあげられてないかもしれないけど、あの教えてくださいっていう感じで、朝と昼とその習慣を作っていきましょうっていうことを患者さんにちょっとお伝えしているんですけど。
素敵ですね。
まずそこの定義が、やっぱ軸としてうちはそこに持ってるんですけど。
なるほど、
は
い、あの以前にですね、やっぱりちょっと健康じゃないっていうか健康に不安のある、まあ、女性から相談を受けた時にね、まあ、あの医者じゃないので、はい、医療のもできないけど一つだけ実践してほしいと。あの家帰って夜寝る前に自分にね、体にありがとうって言ってみなと。
はい、
その実は一番身近で一番分かってないのは自分の体のことなんですよね、うん、はい、で一番感謝しないのは自分の体なんですよ、こんなにあの頑張ってくれてるのに、ね、ありがとうと言ったことないだろうと、はい、でだから自分は私は買ってよんで私のことだからって言うから、はい、いやお前じゃないと、
はい、
もらった体はその、ね、ある意味そのありがとうという感覚になったら全く変わるぞって話をしたことがあって、はい、で実はその感覚っておっしゃる通り、はい、その何が幸せかっていうのは実は答えはないんですけど、はい、その変な話、我々は左脳が発達しすぎてるから分かんなくなっちゃっていてですね、うん、あの奇跡の脳って読まれたことあります？あの脳科学者の方がですね、あの確か脳血管性の障害で左脳が壊れて右脳だけになった時に、それがだんだん回復してくるのを脳科学者が全部あのそのプロセスを書いた本で、結構古い本なんですけど、はい、すごいのは左脳が壊れたおかげで体の中の細胞がお互いに連絡を取り合ってるっていうのを感じることができるっていうんですよ、うん、はいはいはい、だからものすごいその、まあ、バランスを取りながら、うん、そのやってるってこんな奇跡のことってことを、はい、あのまあ、ある意味分かって、はい、でだんだん左脳が戻っていくプロセスが残念だっていうですね、
は
い、
うん、
だんだんそのロジックでものを考えるとだんだんその感覚を薄れてくるのはもったいないっていうかね、はい、まあ、これは別にあの、まあ、たまたまでもあるしそんなことになることはいいことだと思いませんけど、うん、本当はそういうふうに体の中の細胞が全部連携を取りながら、はい、最近言われているように脳が指令出してるわけではなくて、はい、本当に全ての細胞がお互いに連携を取りながら体のバランスを取っているっていうことがね、感覚的に分かったら、
はい、
いやこれすごいな俺の体っていうかね、そういうふうになった時に、はい、実はまあ免疫細胞もそうだし医療っていうのは本質に戻るし、この本に書いてますけど、その3000年4000年前にその120歳まで生きてた人たちっていうのは、まあ、結果論として、はい、そういうことこれ宗教ってすごく大事だと思ってるのは、はい、だから俺がというよりはですね、はい、そういうもんだというふうに自然の一部であるし、
はい、
預かりもんだと思った時に多分そういう感覚があったんじゃないかと、はい、そういうところに戻すプラス我々はやっぱりサイエンスというすごくね、はい、最先端の科学を持っているので、はい、今まではそちらに寄りすぎてた、
はい、
そこが戻った時に結構まだまだいい治療できるのかなというのを思ってます。なんとなく治療というよりはむしろその環境とその上でどういう治療をするのか、
はい、
どういう治療をするのか、
はい、
どういう治療をするの